本田健の人生相談ディア健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。健さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、7月先月28日リリースとなった本田健書店、こちらの新刊について伺いたいんですけれども、
はい、
タイトルがお金に愛されるためのスピリチュアルな法則ということで、なんかこのタイトル見るだけでも、そんな法則ちょっと知りたいっていうふうに思うんですけれども、今回どんな内容になってるんでしょうか。
お金って僕はエネルギーだと思っていて、でそのお金のそのこう、ものの見方として IQ 的に見る、例えばだから利回りがどうだとか投資だとかっていう、こうお金の IQ 的なものと、それからお金の感情的な EQ 的な側面と、あとやっぱりスピリチュアルなエネルギー的な側面ってあると思うんですよね。でそのお金のスピリチュアルな側面についてはあんまり話したことがなかったんですけど、ここのところそのすごいスピリチュアルな並木義和さんとか、あとはリン・ロビンソンさんとかデューガル・フレーザーさんとか、考えたらオーラリーディング、過去整理、そんなすごい人たちばっかりと会ってるから、そろそろそういうスピリチュアルな側面でも話をしてもいいんじゃないかなと思って、この本を書いたんですけど。
そう、ケンさんが、お金の IQ、EQ はもう、長年伝えてきてらっしゃいますけれど、改めてお金でのスピリチュアルな面っていうのって、本当に珍しいですもんね。
そうですね、やっぱりでもお金ってすごくスピリチュアルな存在で、そのすごく人を幸せにしたお金をもらってる人と、やっぱりすごく人に意地悪したり、こう儲けてやろうと思って人から奪うようにしたお金をもらってる人っていると思うんですよね。でそのお金ってエネルギーだから、やっぱり人をその意地悪したりとか、そうしたりしてしたお金とか残業代とかっていうのはパッと消えるようになってるんですよ。
うん、
そういうふうなことを考えるとね、これはもうちょっと1時間ぐらいになっちゃうからこれぐらいになりますけど、本当僕の大好きなテーマでもあるので、そういうスピリチュアルな側面から、今回本を書きました。
特別版でもこのテーマなんかじっくり聞きたい、
ね、そうですね、イントロなのに30分になっちゃう。
そうですよね。ぜひね、本田健書店も興味ある方はぜひ公式のホームページからご覧になってみてください。
はい、
それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健、
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからの質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。それではラジオネームルリコさんです。質問をお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。よろ
し
くお願
いします。
はい、私の質問は、今年43歳で結婚が早かったので子供ももう独立して夫婦2人になったんですね。でこれから第二の人生をと思い、今ワシントン、うちの主人が軍人なものでいろんなところに転々と3年おきとかに転勤してるんですね。で今はワシントン DC にいまして、でそこの、日系のを中心とした車の中古車販売のところで事務として、働き始めました。で私の副業、本当は本業にしたいんですが、ヒプノセラピストをやってまして、なんですけどこっちの3次元のお仕事の方がすごく忙しいので9対1の割合くらいで今やってる感じなんですね。で本当にこの3次元の仕事の方に追われ1日10時間とかそれぐらい拘束されてる感じなので、はっきり言ってヒプノセラピーの方はもう趣味程度っていうんでしょうか、そういう感じで時々みんなと集まってやったりとかモニターでやったりとかで、そんな感じなんですね。でなんかふと自分の中で私すごくこっちの5次元のお仕事の方が好きなので、コンピューターとか事務の方が本当に苦手なんですね。
全然向いてなさそうですね。
ちょっとケンさん、
なんかもう少しなんかエステサロンとか そっちの方が向いてそうな感じ。
はい、ありがとうございます。
なんかすごい事務をやるにはちょっと華やかすぎる。
そうですか。
ちょっとすごいオーバースペックな感じですよね。
はい、本当に皆さんに迷惑してるかけてるんですが、 あの社長も含めすごくサポートしてくださってるんで、なんとか、
ね、考えてみてください。ジョン・レノンが同じ職場にいたら、はい、あなたやめなさいって言いませんか。あなた向いてないよここにいたらって。
はい、おっしゃる通りです
ね。だから僕ならまず旦那さんと話をして、あの別にちゃんとあのお勤めされてるんだったら、そのあれでしょ、あのこう、はい、ルリコさんの収入がなくてもやっていけるわけでしょ。
そうですね、おかげさまで。
だから、はい、私本当にこれに人生かけたいから応援してくれるって。だから例えば3ヶ月本当にね、そのこれでやってみたいんだけどって、それダメだったらまた次の仕事探すからって。そうしたらこうどこに行ってもね、次ワシントンの後オンラインでやったら別に世界中どこに行ったって仕事できるじゃないですか。
はい、
うん、だから3ヶ月ちょうだいとか、まあ、あれかな、半年ちょうだいっていうふうにして、その間に私は自分のビジネスを作るからっていうふうにお願いしてみたら OK って意外と言われるかもしれませんよ。
そうですね、あの主人は本当に 何でも好きなことやっていいって言ってくださるんですね、
うん、じゃあ世界中の全ての仕事の中から、はい、なんで Why ってことですよ。どうしてそれ選んでんですか。退屈な人生を知るためですか。
なんていうんですか、私の中でやっぱりブロックがあって、うん、働いたことないんですね、結婚してから。
じゃあ、何でもいいから働きたかっただけ。
そうですね、その社会としてなんかその一員として私も働けるんだっていうことを、はい、なんか自分の中でやっぱり認めたかったっていうのがあ
った。でもそれは十分できたでしょ。
そうですね、
うん、でそしてね、あのジムとかそういうの得意じゃないってことも分かったはずですよ。どっちかというと秘書は雇いたいタイプでしょ。ね、自分のスケジュール管理してくれたりとかジムをやってくれる人は雇う側であって雇われる側じゃないはずですよ。
はい、はい、おっしゃる通りです。
はい、なのでセルフイメージを全部書き換えて、はい、私は全米で一番有名な日本人のセラピストです、ヒプノセラピストですって言ってみて、アメリカで一番有名な日本人のヒプノセラピストなんですって自己紹介。
はい、私は、全米で一番有名なヒプノセラピストです。
今度本も出ます。
今度本も出ます。
予約は半年待ちです。
予約は半年待ちです
っていうふうに言われたら、ああそういう人なんだと僕ら思いますよね。
それでいいんですか。
そういうセルフイメージでブログで発信したり、どうしてヒプノセラピストに私がハマったのかっていうのをやって、でそして体験セッション今だったら5人やりますよとかっていうのをやったら、その、アメリカのちょうど夜の時間で日本のお昼の時間で大丈夫だから、日本人の方もいっぱいできるんじゃないでしょうか。
はい、そうですね、はい、うん、おかげさまで時差が助かってる部分があります。
ですよね。そうそう、はい、だからそういうのやりだしたら多分お客さんも、うまく捕まると思いますよ。
はい、そうですね、オリジナルでやってき、うん、いつも型にはまれないので、
うん、だってアメリカ在住のヒプノセラピストってそれだけでちょっとなんかエグゾクティックな感じじゃないですか。
あ、そうですか、
うん、というふうに見えるから、
はい、
そういう意味ではすごくこうアドバンテージはあると思いますよ。
あ、そうですね、
うん、ぜひそれを使ってください。
はい、あ、すごく元気いただきました。ありがとうございました。
はい、よかった。
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。健さん、ありがとうございました。
夜遅いのにありがとうございました。
それでは、ラジオネーム、高藤さんです。質問をお願いいたします。
はい。僕は今、大学生なんですが、こう長期的な人生のビジョンというか、こう何をしたいかっていうのが、いまいち見えてこなくて悩んでいます。その短期的にこうなんかいついつまでにお金いくら貯めるとかそういうことだったらこうパッと思いついてこれやりたいっていうふうにこうそれに向けてコツコツ頑張ったりもできるんですが、そのこれから社会に出てどういうことをしていきたいかっていうその長期的なものを考えると頭が真っ白になってしまうようなそういう感覚です。でなんかそれっていうのは、はい、まあ本当はやりたいこととかが分かってるけどこう不安だからそれを見ないようにしてるような感覚も実はあって、なんかこう料理が並んでて食べたいけど食べてまずかったらどうしよう、だったら見てる方が楽だなみたいな感じでなんかこう自分をごまかせてるような感覚もあるんですけど、うん、だからそういう時に こう未来への不安とかこう怖さとかっていうのを、にうまく対処して、自分の本音にうまく寄り添うっていうのはどうしたらいいのかなという点でアドバイスいただきたいです。
はい、ありがとうございます。まずね、この若いあの年齢でそれが明確に整理して言えてるってことはすごい素晴らしいことだと思います。でここにね、いいニュースと悪いニュースが同時にあるんですけど、はい、その今まで聞いてこられたら分かると思うんですけど、これはね30代40代50代60代でも分かんないことなんですよ。だからある意味その20代で頭が真っ白になるっていうのは普通なんですよ。逆に今明確にね、もう長期ビジョンがありますって言ったとしても、それはね 95% ぐらいの確率でそうはならない。なぜかというと、自分が行きたいと思う会社に行けなかったり、会社に入っても望む部署に配属されなかったりってことで、人生って番狂わせが絶対起きるんですよ。だからまずね、その長期プランを立ててもあんまり意味がないってことですよね。そしてある意味で出たとこ勝負でやらないと人生って広がっていかないんですよ。例えばね、パートナーシップで言うと、まあ、女性でも男性でもどちらでもいいんですけど、その明るいタイプの人が好きだっていうふうに思ってたのに、実はこう付き合いだしたら暗いタイプの人だったと。でもその人のことが好きになってしまったら、もう明るいタイプじゃなくても良くなるんですよ。それと同じように、その本当はなんかこうデザインとか設計とかプログラミングに行こうと思ったけど、なぜか接客の方に行ってしまったり飲食業に行ってしまったりってこと結構あるんですよね。だからその人生って出たとこ勝負で、そこから勝負していくかどうかの瞬発力みたいなのが結構大事で、そのプランニングしてもねうまくいかないことが多いんですよ。
なるほどなるほど。
だからまずプランニングやってもいいけど、あんまり意味がないから、やれないからといってまずマイナスではないってこと、で今からいろんな人たちと出会ったり、いろんな体験をしたり、恋愛をしてひどい目にあったり、すごく幸せになったり、もう死んでもいいっていうふうに思うぐらい好きになったり、もう死にたいっていうぐらい失恋したりとかってことがいっぱいあったりするわけですよね。でその流れの中で本当にやりたい仕事を見つかる人もいれば、見つからないまま40のおじさんおばさんになったり、僕みたいに50代でまだ迷ってたりとかするわけですよ。でもね、その迷ったりしながらもどう生きたいのかっていうのを考えるのが人生なんですよ。こっちでもなっちでもないって揺れてるって話がありましたよね。でも揺れながら自分の本来一番しっくりくる場所を探していくっていうのは、20代にとっても30代にとっても40代にとっても50代にとっても60代になっても70代になっても必要なんです。だから20代も揺れるけど70代も揺れてるんですよ。だって初めて70代になるわけだから、
はいはい、
でしょ。気分は50代なのになんで体が動かないとか膝が痛いみたいな70代の人っているわけですよ。老人初心者みたいな感じですよね。そうだからみんなね、新しい時代というか新しい年代をそれぞれ戸惑いながら生きてるんですよ。でこれはね残念ながら一生続くんです。でも出たとこ勝負でそこから幸せになるっていうコツさえ身につけたら、20代でも30代でも40代でも幸せになれるってことなんですよね。なのでここからいろんな大人を見たり、いろんな人たちと会って、初めて幸せの意味とか自分にとっての幸せっていう定義がねできてくると思うので、じっくり時間かけてもらいたいと思います。
なるほど。そのこう迷いながら行くのが人生だっていう話。
もうねずっと迷うんですよ。例えばね、好きな人が出たとしてきたとしましょう。で こっちの子は可愛いけどこっちは綺麗で、こっちの子は可愛くも綺麗もないけどめっちゃすごく心が素晴らしいってなった時にどっちを選ぶかとかね、あるいは女の子が好きだと思ったけど実は男の子が好きだってことになったりかとかすることもあるし、20代は自分がゲイだとかレズビアンって分かんなかったけど、急に28歳ぐらいの時に初めて、あ、自分はゲイなんだって、道理で女の子に興味がないはずだって気がつく人もいるんですよね。それと同じようにビジネスに興味がある人もいれば、教育とかボランティアに興味がある人もいるし、初めてね自分とはこれが好きだ得意だっていうのが分かったりすることって結構20代30代で多いんですよ。でそういう自分自身にびっくりしながらも、なんとかそれを戸惑いながらやっていくっていうことが、まあ、人生なんですよね。
なるほど。その数年後には社会に出るわけなんですけど、
はい、
その時にじゃあその最初に どこに行くかというか、まあ、決めなきゃいけないわけじゃないですか、
はい、
でその時にこう、まあ、迷いながら行くっていうのは前提にしても、こう自分がどこに行きたいかっていうその本音をうまく、 聞き出すというか、そこを大切にするためにはどういうふうに考え
あのね、結局どっちでもいいんですよ、どこでもいいんです、スタートは。どこからスタートしても最後にあのどこに到着するのかの方が大事だから、
うーん、
例えば三菱商事で始めても、ね、別のところで始めても、その三井不動産で始めてもどこでも一緒なんですよ。あるいは中小企業から入っても結局その人が本来行くべき場所に行くようになるんですよね。
なるほど。
だからスタートはね、あんまり意識しないことなんですよ。
お
だってね、大恋愛で結婚したとしても離婚する可能性もあるんですよ。だからスタートなんか全然ね、あの、まあ、50代ぐらいまでになって初めて分かるんですけど、30代だともちょっとまだ分からないかもしれませんけど、スタートなんかね、どこでもいいんですよ。
うん、
なのでスタートで勝負せずにその後で勝負するってなるとなんか楽になりませんか。
そうですね、うん、なんか、はい、
そう、入り口はどこでもいいんです。
はい、なんか最初の一歩を考えすぎてたかなっていう気がしますね。
そうだって、車であのカーナビがついてる車に乗ったことはあると思うんですけど、右に曲がっても左に曲がっても後でまた言ってくれんですよ。
うん、
うん、だから例えば30キロぐらい先に行くときに最初に左に曲がるのと右に曲がるのって大きな変化ってありますかね。
ああ、ないですね。
ほとんどないでしょ。だから左に曲がっても右に曲がってもどっちも、一番まずいのは左か右かが分からないから、とにかくそれが分かるまで待とうっていう人が一番問題なんですよ。
うん、
とにかく走り出さないと目的地には近づきませんからね。
はいはい、
うん、そうやってぜひ楽しんでください。
わかりました、はい、ありがとうございます。
まどかさんどうですか。
いや、でも本当にケイさんおっしゃるように、この学生時代からそこまで考えて長期的なビジョンって考えて今の現在地で振り返るっていうのもすごいことだなっていうふうに思いますしで同時にケイさんおっしゃるように、本当にその過程も大切だけど、最初よりもむしろその最後の方にっていうのは、本当自分の過去振り返ってもそうだったなって思うことはたくさんあるので、あのこの高田さんのこのお話って年代問わず、あ、本当にそうだなって思えるようなお話だなって思いながら聞いてましたね。
はい、今ね、あのおじさんおばさんたちが結構あの感動してくれて、高田さんの質問で、はあ、そうかそうかみたいな、入り口は関係ないのかみたいに今思ってらっしゃると思いますよ。で途中の人たちも多いわけだから、そうかそうかって、入り口なんかも多分ね、40代以降の人に聞いたら忘れてますよ、どこから入ったかなんて。あ、そういえば右から入ったとか左から入ったとかっていうのはもうあの記憶のね彼方ですよ。
なるほど。
だから最終的にどこに行きたいかだけを考えておいてください。
はい、わかりました。
はい、ありがとう。
ありがとうございました。ラジオネームゆうこさんです。質問をお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あのピアニストとして活動しているんですけれども、
はい、
クラシックをベースにオリジナルのスタイルで今まで来ていて、うん、でオリジナルのスタイルっていうのは独自で開発してきているものなので、あの基本的には誰かにレッスンしてもらったりっていうことがなく今まで来ていて、であのより多くの人になんかその自分の音楽で癒しを届けたいっていう思いがあって、であのウィーンでコンサートしたりしているんですけれども、
今のところ
、ありがとうございます。あのコロナの影響もあって、まあ、できなかったことも一つあるけれども、その自分がちょっとそのあのどうやって進んでいっていいか、全く未知の世界というか、あの留学したわけでもないところでコンサートやっていて、そこを基盤にしてあのとてもいい環境だったのと、いいピアノがあるので、自分がそこでいた方がとても心地がよく、もっと自分の才能を発揮できるような気がしていて、そこに行きたいと思うんですけれども、そのなかなかそのこう次を出るステップの手段が分からずに、なんとなく今まで来てしまっていて、もうでも後がないようなこうあの時期に来たなっていう気がしていて、
後がない時期でも藤子ヘミングさんはブレイクしたのって60代じゃなかったでしたっけ。
そうですね、はい、ただあの毎日作曲したり、あの自分の練習をコツコツしているだけだとすごく孤独を感じていて、でその作曲するにしても、その何かをあの頼りにというか師匠がいるわけでもないので、今まで独自のスタイルで来ていたものをなんかどんどん貫く覚悟で行くのかなと思いながらも、そのウィーンっていうあのところに大きくステップを踏み出すために、こう何かないきっかけが、どういうふうにして次の大きなステップを踏み出したらいい、あのきっかけを 見つけたらいいのかなというのをちょっとなんかあの客観の、立場から見た時のアドバイスをいただけたら、
うん、はい、はい、ありがとうございます。あのいつも願望達成のセミナーの中で言ってるんですけど、はい、どうやってっていうのは一番最後に来るんですよね。
はあ、
うん、まず行くか行かないかっていうことなんですよ。例えば結婚するかしないかとかもそうだし、はい、本を一冊書くか書かないかってこともそうだし、
はい、
その音楽であればちゃんとそのプロとして成り立つだけの人を集めたりとかするかどうかってことだと思うので、
はい、
あのどうやってって考え出したら無理だとか難しいとか方法が見つからないってことになるんですよね。
はい、
なのでもっと大事なのはそういうふうな状態になるって決めてるかどうかってことだと思うんです。
はい、
だから多くの人はねどうやってがわからないから決められないっていうふうに言うんですよ。
はい、
だから今聞いてるとなんかどうやっての方に意識がいってしまってて、はい、本当にそこに行くってことはなんかちょっと躊躇してらっしゃる感じがします。行きたいっていうつもりはあると思うんですよ、
はい、
でも本気で行く人と行かない人の差っていうのは、うん、その本気で行く人っていうのはどうやってって方法を人に聞く前に100個試してるんですよ。
はい、
あの僕が知ってる人でもあの紫舟さんっていうあの書道家の方がいるんですけど、彼女は自分が書道家として出るために、うん、その自分の毛筆で何千通かっていうのを DM を手書きでいろんなところに毎日毎日毎日毎日毎日何ヶ月も送ってたそうなんです。でそのうちに朝日新聞のどなたかがそれを見て、でそしてそこでちょっと使って、そこから、龍馬伝だったかな、なんかその大臣に至ったんですよね。なので How っていうのは本気で決めたら向こうからやってくるんですよ。なので今日は私はどこがまだ本気で決めてないんだろうっていうことを考えてみてください。
はい、
で、ね、頭のいい方は今度じゃあケンさんどうやって決められますかっていう質問をするんですよ。そうじゃなくて私はとにかくそれをやりきるっていうふうに自分の深いところで決めることができたら、そのコンサートやりたいっていう人が出てきたり、そのオンラインサロンの仕組みを作る人と出会ったり、その歯は向こうからやってきます。
はい、
うん、
分かりました。やってみます。今までの、積み重ねとか日本での、そういうキャリアなどを考えてそこからとかって考えるんじゃなくて、とにかく最初と自分のなったところを想像、決めるっていうことですね。
そうそう、僕はだから作家になる資質が一個もなかったんですよ。
はい、
うん、でそれで大学教授でもないしね、何でもない、あのただ単に育児してしゃハッピーな父親だったわけでしょ。そこからデビューか、まあ、自分で小冊子をプレゼントしてってところから始まったんですけど、はい、だから自分で道を作る気持ちがあったらどんな道だってできると思います。多くの人はね、あの How ってやどうやってが分かったらやりますよとかって、でもどうやってっていうのにはあのお金がかかったりするかもしれないし、回り道かもしれないし、結構大変なんですよね。だって音楽の世界で成功するのってすごい大変でしょ、
はい、
で特にオーソドックスでなんとかショパンコンクールナンバーワンとかならずにいくってことはもっと大変なはずなんですよ、
はい、
ってことは何らかのやり方が必要だっていうことを考えてみてください。
はい、わかりました。
はい、
ありがとうございました。
ゆきさん、質問ありがとうございました。
はい、頑張ってください。
はい、頑張ります。ありがとうございました。
ありがとう。
それではラジオネームコウさんです。質問をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日私からまあお聞かせいただきたい、アドバイスいただきたいことは、まあ、基本的には外との人間関係とあと内面との人間関係深く変わっていると思ってるんですけども、まあ、どうやらそう、私の性格は素直で人に優しくて、まあ、いろんな人に私の知識とか経験とかをシェアして、まあ、多くの人の役に立ちたいとか多くの人を幸せにしたいと思ってるんですけども、まあ、どうやらその一方でですね、あの人からは私はすごい完璧主義だとか、もしくは真面目すぎるとかですね、あと思いが強すぎる、考えすぎるっていうことを、まあ、ちょくちょく言われるんですね。初対面でも言われることがあって、この前ですね、ちょっと驚いたんですけども、まあ、その結果ですね、あの、まあ、私の知識とかシェアしたいっていう思いが強すぎる、例えばその他の人の仕事で、まあ、ちょっとなんかこだわりがないなとか、これかなりいい加減だなと思うときに、まあ、いろいろこれ質問をいろいろするんですけども、どうやらそれが受け手側にとってはすごい責められてると思う感じるようで、まあ、その結果なんかどうやらあの周りから聞くと結構嫌われてるとか避けられてるということを言われたりするんですね。全然悪気がないんです。で、あのそこを私深く考えてみると、もしかしたらですね、 私の内面のコミュニケーションが一つ良くないのかなっていう人と思ってるのと、まあ、その結果他の人との相対比較で私をよりよく見せるアピールしたいっていう気持ちがあってなんか責め立てるような言動になってるんじゃないかな、その結果せっかくシェアしたいのにブロックされてるっていうことがどうやらあるようで、その原因は私の性格なのかコミュニケーションの使い方なのか、まあ、もしくは言葉の使い方なのかっていうちょっといろいろ今考えすぎてる状況なんですね。
なるほどなるほど、
はい、
あのね、この、 あの思考パターンそのものが今すごくコウさんの性格を表してるんですよで、まあ、いい加減な人はねそんな真面目に考えないんですよだから僕のメキシコ人の友達のことを想像してたんですけど、はい、メキシコ人のね、あの人がこう同じようなこと言われたら、俺完璧主義かな、おかしいなみたいな、多分笑ってると思うんですよね。でもその完璧主義だとかきついとかって言われたらコウさんはすごい分析を始めるわけじゃないですか、ね、でそれをなんか何とかしなくちゃいけないっていうふうに思う回路にスイッチが入っちゃって、はい、ひょっとしたらコウさんは今のままで完璧かもしれないんですよ、それこそ、はいはい、だから完璧主義の人って今が完璧じゃないと思ってるから完璧になりたいと思うんですよね。
あ、はい、
そうだからひょっとしたら今のもう十分完璧でこれ以上なんかする必要はないって、変える必要もないし、何そのね、なんか完璧だとかそう めんどくさい人たちと付き合うのやめて、もっと有能な人と付き合ったら全然そういう問題発生しないかもしれませんよ。
はい、あ、なるほど。
例えばそう考えてみたらどうでしょうか。
はい、ありがとうございます。でまた私の考えすぎ の思考回路が働いてしまって、その次に出てくる疑問というか不安というのがですね、うん、じゃあ優秀な人と選択して付き合い始めると、今度逆に私がこの優秀な人と下に来てしまって、うんうん、要は逆になんか質問するとなんかバカにされるんじゃないかっていう、そうそうそう、恐れがやっぱ出てくるんですね。
そう、それはだからあの誰かと付き合うときにね、自分よりも魅力がない人と付き合ったら退屈するんですよ。
はい、
うん、でも自分より魅力があると思ってる人と付き合うと捨てられるんじゃないかと思って怖くなるんですよね。
はいはい、
だからその差ってことなんですよ。
はい、
うん、例えばだから今周りにこうきつく言ったりとか本音で言ったりする人が少ないってことですよね、今コウさんの今の説明だと。
おっしゃる通りです、
うん、だからそういう風な感じになるわけで、はい、僕の周りなんてもう自分の言いたい言葉もうズバズバ言う人たちしかいないから、はい、だから逆に僕もあきつい性格だと思いますよ。なんだけどあのそれが普通の世界で生きてるんですよ。そうじゃないと回らないわけだから、うん、でもそういう世界に行こうとするとみんなすげえなって、もうよくそんな人が気づくようなことバシバシ言うなって言って僕は逆に遠慮しちゃうっていう風になるわけですよね、
はい、
だから ある意味でコウさんにとっては天気で、ここからもっともっと有能ですごいパワフルな人と付き合っていくのか、それとも自分よりパワーがなくてなんか完璧主義だとかきついとか嫌われてるの知ってるとかっていう、そういうめんどくさい人たちと付き合うのかっていうことですよね。
うんうんうん、
だって例えばスティーブ・ジョブズって完璧主義だったし面倒くさかったと思いません？
そうですね、確かに映画見ました、はい、
そうだからね、やっぱりちゃんとやっていこうとしたりとかするとどうしてもそういう有能な人ってそういう部分が出てくるんですよ、
はい、
うん、でもそういうのがね、完璧主義だとか面倒くさいとかっていう人がやってたら電車は多分帝国に来なくなる車もすぐ壊れるっていうものができてしまうわけで、はい、
うん、
だからそういう意味でコウさんはそんな人間にはなりたくないんですよ。
はい、
だからその自分の特性を今日は今の自分で完璧って言ってみてください。
うん、私は今の自分で完璧です。
何が悪い言ってみてください。何が悪いって
何が悪い、
そうそうそう、でそしてその今の自分を愛してくれるような人たちと付き合うっていうふうに決めるとシフトが始まるかもしれません。今自分が悪いって前提で自分に質問しちゃってるんですよね。
あ、そうですね、あ、そうですね、はい、
うん、なのでこんなね、こんな可愛くてけなげでいろんな人たちに貢献したいって思う自分を理解してくれて愛してくれて尊重されるところに自分は行こうって。
あ、そういう方法ですか。
うん、そういう
の、ありがとうございます。
そうすると世界が広がるでしょ。
おお、なんかちょっと異次元に行きました、今考えは。
はい
、はい、違う次元です、全然これまで考え方と。はい、
おめでとう。
ありがとうございます。ありがとうございました。
ありがとう、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よかった。
以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談。リアー健。
続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい。 憧れの世界を自分のものにする7つのステップ、宮本芳美さんという方が書かれた本です。
この本の本自体のその装丁もお花のプリントで美しいんですけれども、帯のところにご本人ですか、写っていらっしゃるのは。
はい、はい、そうだと思います。
すごく綺麗な、ね、はい、女性の方写っていらっしゃるんですが、うん、ケンさんお知り合いでいらっしゃるんですか。
そうですね、もう彼女と10年近くになるのかな。
はい、実際こう普通だった私がとんでもない夢を叶えた
確かに
病気の魔法ってね、書かれてるんですが、だからご自身の経験談も踏まえてっていうことですよね。
そうですね、すごい彼女が面白いなと思うのは、本当に普通の高卒でアパレルの社員だったところから、その転職して結婚式の二次会のこう司会やったりとか、そういう何て言うんでしょう、普通の暮らしからベストセラー作家になって、今は教えたりとか、そういう風な側に回ってるんですけど、こうそういう人ってね、例えば MBA 取りましたとか、大企業でこんだけとか、スチュワーデスでしたとか、モデルでしたとかって人が多いじゃないですか、うん、宮本芳美さんの場合本当に普通なところから自分の好きなことを追いかけていくうちに、なんかわらしべ長者のように本当に自分のやりたいことに行き着いたっていう珍しい方なんですけど、逆に言うと、まあ、普通のところからスタートしてるから誰でもできるステップをご自身は結構ちゃんとお持ちなんですよね。でそれを教えてらっしゃるんですけど、もともとすごい人とか超美人の人がね、そうにやってれてもそれは綺麗だからでしょとかっていう風な感じじゃないですか、うん、でもその普通に高卒でアパレル その販売員からスタートしたっていうのは、これある意味こう普通の人なわけで、まあ、そこからどういう風にしてやっていけばいいのかっていうのは、自分らしく生きたい人にとってはすごく参考になるんじゃないかなと思います。
ね、えなんかもう雲の上の人みたいなのではないからこそ、読者としても、ああ自分にも取り入れられるなっていう感じで読めますもんね。
そうですね、なので、そういう、こう自分らしく生き方をしたい人は、ああそうかそうか、こういう道もあるんだなっていうのが分かるんじゃないかと思います。
はい、ありがとうございます。続いての一冊を教えてください。
はい、人生を好転させる新要点思考、和田博美さんという方が書かれた本です。
和田博美さんとも健さんはもう長いお付き合いでいらっしゃるんですよね。
そうですね、お互いに人生の節目節目で会っていて、まあ、最近クラブハウスとかでもねちょこちょこ一緒したりとか、この間望月俊孝さん の七夕のイベントでは、その同じステージってバーチャルですけど、
はいはいはい、
あったりとかしたので、すごく親しくさせてもらってますけど、彼女ってその要点思考っていろんなものをそのネガティブ否定するわけじゃないんですよね。ネガティブなものを一旦受け止めて、そしてそこからどういうふうに展開できるのかってことを考えるので、その何でもかんでもスーパーポジティブ思考じゃないっていうところに僕はすごく共感してます。
そうですよね、だってネガティブもそこにあるわけですもんね。
そうそうそうそう、ややもするとね、すごい超スーパーポジティブ思考ってなりがちなんですけど、和田博美さんってね、普段本当にこうほんわかとしてて普通な感じですよ。でも世界2位のね、ブリタニカかなんかでセールス世界2位ですからね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、だから公演とかのスイッチが入るとなんか神が降りてくるみたいな感じなんですけど、普段はねもうポヨヨンってしてる感じのすごい可愛いらしい方なんですけど、まあでもすごくこう、その彼女がどうやって自分を変えてきたっていう歴史なんかもあって面白い本ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。
想像力さえあれば無限の力を発揮できる、ジョン・ミューア。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。健さんね、急に話変わるんですけれど、健康のためによく歩いてるっていうふうにこの番組でもお話しされてましたけれど、
はい、
例えばウォーキングの途中とか、健、さんそういう時でも例えば本のいろんなこうアイデアが浮かんできたり、あ、今度こんなふうに仕事相手の方、あんな人をオファーしてみようかなとか、そういう時間とされてるんですか、それとももう 完璧にその時にも集中して無になったりしてるんですか、どうなんです
か。まあそれはその時によりますよね。でも僕は結構マルチタスクっていうかいろんなことをやりながらしたいタイプだから、
はい、
誰かと話すこともあるし、その中国語のなんかを聞いてたりとか英語のなんかの番組を聞いてたりとか YouTube を音声でね聞いてたりってことが多いですね。
はい、じゃあやっぱりあれですね、何か同時進行でされてるんですね、はい、そういう時でも。
そうですね、
ね、
はい、そういうことが多いですね。
ただこう歩いてるっていうんじゃなくてね、うん、でもどのぐらい歩かれてるんですか最近ですと。
そうですね、だいたい6000歩から多い時で1万2000歩ぐらい歩いてますね。
すごい。
そう、結構だから
それは
下半身は引き締まってきましたよ。見せられないのが残念ですけど足とかがね結構細くなりました。
だって、いや、YouTube でご覧になっている方は K さん の, そのパッと見た例えばフェイスラインだって、あ、なんかすごくすっきりされてきてるなっていう風に分かると思うんですけれどほら以前ね、オープニングかエンディングかどこかでダイエットっていう風に意識しないで続けることだって、それが大事っておっしゃってたので、
はいはいはい、
私もあえてその D から始まる単語は言わないようにしてるんですけど、
別に避けてるわけじゃないんですけどね、あんまりそっちにエネルギーをやるとねやっぱりリバウンドする可能性がある、
うん、ねっておっしゃってたからあれですけど、
意識しないようにしてるだけで、
でもじゃあ主にそういう何かこう体を動かすということはウォーキングが今中心になってるんですか。
そうですね、あとなんちゃって筋トレも緩く始めましたので、今横割れ の腹筋が別の方向に割れることを願いつつ少しずつやってます。
そうなんですね、ちょっとじゃあいよいよ本当にちょっと新しい剣本田になる感じですよね。
そうね、半年ぐらいかけてね、はい、
ね、まあ、でも私もあまりね意識するようなこと言わないようにするんです
よ
ね。
そうそうそう、リバウンドしたらまどかさんのせいにする
そうそうそう、ダメダメダメ さて本田健オンラインサロンでは毎月980円で、サロンのメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談動画などいろいろなコンテンツ配信しています。現在はオンラインサロンメンバーを対象に毎月抽選でこのディア健の質問者も募集しています。そして4月からはヒマラヤアプリで収録後のケンさんと私のトーク、ディアケンのこぼれ話以外に毎朝ケンさんの一瞬で人生が変わる名言を、またボイシーでは毎朝本田ケンの1分間コーチングも配信しています。毎月1冊本田ケンの書き下ろしの新刊が届く本田ケン書店や、最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットなどで配信していますのでご覧になってみてください。ということで、ケンさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続ける夢の魔法
の不思議な力。最後に、本田健セミナーに関するお知らせです。8月21日、幸せな人間関係を築く方が開催されます。詳しくは、本田健公式ホームページよりご確認ください。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博士桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。